える細胞
Music and Science Podcast。
奏でる細胞はサイエンスと音楽を愛する博士2人がアメリカ・インディアナから楽しく奏でるようにおしゃべりする番組です。
この番組は地域医療に貢献し、皆様の一番近くにいるホームドクターを目指す畑中内科糖尿病クリニック、 JR 横須賀線保土ヶ谷駅徒歩1分の畑中内科糖尿病クリニックのスポンサーでお送りいたします。こんにちは、タツです。
こんにちは、ゆりかです。
今回はですね、1991年にタイムスリップする企画をやりたいと思います。なぜ今回これをやるかっていうところを聞いてほしいんですけど、
はい、
まず僕がですね、インディアナの日本人会の方でですね、大江千里さんのコンサートを聞く機会があったんですね。で、大江千里さんが日本でね、もう一流でこう大活躍した後に、47歳の時にですね、ジャズピアノに目覚めて、ジャズピアノをまた一から学び直すっていうことをしたんです。
でもどうして突然ジャズに目覚めたのかしら。
これがですね、もう大江千里さんがコンサートの中で話してくれたんですけど、ある日突然ね、僕はまだジャズをやっていないと。ジャズをマスターしないで、自分の人生がなんか満足しないみたいな気持ちになったらしいよね。で、それでニューヨークに思い立って飛ぶんですね。かわいいワンちゃんを連れて。で、そこで、またジャズの世界に入って勉強を、なんか専門学校みたいなところで、
ね、しっかり勉強なさるのよね。
そう、専門的な学校に通ってやるんだけど、先生にね、これが一番悪い見本だって言われて演奏させられたりするんだって。
あらー。
それですごいショックを受けたりして、で、実はね、2020年にインディアナに来るはずだった。そのコンサートがコロナで流れて、3年越しだよね。2023年だもんね。
うんう
ん、で、来てくれて演奏してくださったのね。
ああ、いいなぁ。聞けたのね。
そう。不思議なことに僕は、実は同じステージで、
うん、
その前座というか、その前のイベントで、
うん、
アワードセレモニーの方の、
科学の、
そう、科学者の、
発展のためのね。
そう、アワードセレモニーを、まあ、でお話しさせてもらったのね。
うん、
で、それで、
前座かどうかっていうのは、大江千里さんは、分かってない話なんでしょ。そう、
だから名札がね、僕ゲストスピーカーっていう赤いリボンみたいにつけたんだけど、うん、隣で大江千里さんもゲスト、なんかゲスト
シンガー、ゲストシンガー
でつけてたから、
うん、
2人がまず席も隣だし、
うん、
で大江さんの楽屋に僕は呼んでもらったわけ。
そう、すごい名誉。
そう、午前中に僕が発表して、
うん、
でお昼ぐらいからのコンサートだったんだけど、お昼ご飯をみんなでランチ美味しい豪華なやつ食べて、
じゃあそれ前座だわね、やっぱりね。
そうでしょ。
会場を温めたのはタツさんってことね。
軽く温めて、
うんうんうん、
そうで午後からの前に
間違いないわ。
そう、
前座だ。
そう、
うん、
楽屋に呼ばれて、その間の、ところで呼んでもらって、
うん、
そしたらあなたのやってること素晴らしい、
褒められたの。
そう、本当に素晴らしいって言われて、
うん、
こうやっぱりこう若い人たちの研究者をこうアワードでね、こうやることに対してすごくね、うん、こう心を込めてね、励ましてくれた。
あー、素敵。
すごい素敵だった、
うん、
でその後もう演奏がすごいのよ、やっぱり、
うんうんうん、ピアノでやるのかしら。
そう。で、
うん、
もう多分今新しくやってることもあるんだけど、昔のそのかっこ悪い振られ方とか、その昔。
1991年。
とか、19歳の時に作った曲とかを、
うん、
これ19歳の時に作ったやつなんだけど、今風の僕のアレンジしてとかって言ってやってくれるわけ。で、全部ジャズにアレンジして、ピアノで弾いてくれるんだけど、うん、なんかね、もう人生こもってんの。なんかその表情も演奏する感じもそうだけど、
うん、
音がやっぱり綺麗なんだよね。で、多分ジャズのそのテクニックも一個一個わかんないんだけど、僕はね、
うん、
細かいところまでは、
うんうん、カルロス連れて行きたかったね。
そうね。でもこうメロディーがこう走っていくと
か、カルロスセッションしちゃうかもね。飛び入り参加とかで、
あれね、コードで話したらすごくいいんだろうけどね、
うん、
めっちゃ綺麗で本当に感動したのね。そこに入れた自分のそのニューヨークに挑戦した時からの苦労っていうこと、47歳からの挑戦の苦労とかも話してくれるんだけど、うん、それがまた曲に滲み出てんのがすごい良くて。
あら、いいね。
で、なおかつ、 自分が褒められたって嬉しくない？やっぱり。
うん、嬉しい。ちゃんと見てくれ、見てた存在が、見てくれたってやつね。
そ
う。
それで、なんか、
話してるんだからね。
大江千里さんがオリコンを賑わせてた頃をちょっと振り返りたいと思って。
1991年。はい、
なので、ちょっとゆりかさん、ちょっとオリコンチャートをお願いします。
はい。1991年7月18日、大江千里さんのかっこ悪い振られ方がリリースされていますね。さあ、ということは8月のオリコンチャートの1位、
うん、はい、
誰でしょう。そして3位は誰でしょう。だからさ、どうしよう。
なるほど。でね、これせっかくだからさ、奏でる細胞でサイエンス&ミュージックってことで研究者の人たちに好きな音楽聞いてきたじゃんか。その人たちが実は乗ってるから、1991年の音楽っていうのは実は研究者を支えてきたミュージシャンが多いっていうことで。
いや、そう、改めてオリコンチャートを見ると、うんうん、乗ってるね。
乗ってるでしょ？行きましょう。
私たちの年齢、まあ大体およそ40代ぐら
い
の前後10歳の人たちが、1991年の音楽にいかに支えられてきたかってことがわかる結果ですね。
じゃあ10位以下の中で出てたのがビーズですね。
ビーズ。
レディナビゲーションですね。懐かしいね。で、このビーズに支えられた、まあ、ビーズが好きだって言ってたのが、この間出てくれた、サイエントークのレンさんです。ね。で、カルロスがビーズ会をやろうって言ったんですけど、残念なことに、
ウルトラソウルもわからなかったっていうオチで。
レンさんが、気持ちを高めるために聴く曲は何ですか？ウルトラソウルです。それ誰の曲って聞いちゃったの
ね。聞いちゃったのね。
もうそれ聞いちゃったらもう、レンさんとのね、ビーズ会はね、ないよねっていう話になって。
カルロス、ウルトラマンとちょっとコンフューズしちゃった。
そうそう。そうね、はい。
あるよね、そういう時ね。
はい、じゃあ、トップ10以内入りますか。
うん。
まあ、ゆりかさん大好きなの急に出てきましたよ。
はい、アスカさんの、始まりはいつも雨ね。
うわ、名曲だ。1991年か、ここか。
91年の3月6日にリリースだから、うん、これ8月のオリコンチャート見てるからね、なんて言ったって。
オリコンチャート7回入ってるっても書いてるもんね、うん、ここまでね、
うん。
はい、そして、うわ、トンネルズ入ってる、トンネルズさ、カルロスさん好きなトンネルズ入ってる。
情けねえが入ってますね。
ね、さすが。あ、リンドバーグ7位だ。ビリー・ビン・ラブも、俺 CD 持ってたかもしれないな、これ。
うん、あ、もう CD 買える年齢になってたわけね。
多分ね、中学生ぐらいだからね。
うーん、
いやー、リンドバーグよかったね。うん、はいはい。
そして安定のサザンだよね。
うん、サザン入ってますね。
そして第3位にかっこ悪い振られ方、大江千里さんです。
大江千里さん入ってました。いやー、すごいね、やっぱね。このね、なんかそれをさ、ジャズアレンジして今演奏してるっていうところね。
すごいね。1991年から、そうやって一つ作ると温めるんだね。ずーっと。幸せなことだね。
もうね、会場すごい盛り上がって、やっぱりこの時の青春みたいなのを持ってる人たちが、やっぱ集まるんだと思うんだよね。
うん。だから、だって1991年前後10年ったら、ほぼ日本国民よ。
そうね。で、インディアナっていうのは、日本日系企業が300社あるから、
うん、
ホンダ、スバル、トヨタあるでしょ、
うん、
で、それの関連企業の人たちが、もう、片ず飲んで見てて。
片ず飲んで、みんなスーツ着て、片ず飲んで見て
た。多分、大江千里さんとしては、もっと盛り上がって動いてほしかったと思うんだけど、
うん、
僕が動いてんのがすげえ目立ってたって後からみんなに言われちゃうぐらい、
上司と部下の間に挟まれた。
そう。結構みんな
真面目だった
から、そう、
うん。
そう、でもね、楽しかった、本当に。いや、よかった。そして、牧原紀之さんね。
に、どんな時も。
どんな時もね、これもね、すごいよかった。カルロスさんにコード進行で説明してもらったんだけど。
あ、どんな時もも？
うん。
教えてくれたの？
そう。
うん、
これもね、よかった。うん。やっぱりね、もう前奏からね、新しいのよ、やっぱり。日本としてはね、海外の要素入ってんだけど。いや、そして、堂々の第一位が。
チャギアンダースカ、Say Yes。
セイエス会やりましたもんね。めちゃくちゃ盛り上がりました。カルロスさんの卒業スペシャル、本当の最後のね、卒業スペシャルは、セイエスを語る会ね、やりました。うん、3時間、指揮者と、あと研究者が混ざってですね、 セイエスを3時間
語りたい。盛り上がったっていうかね、うん、意外に沈黙が多かったのよ。っていうのはみんな噛み締めちゃって、こう誰かがこういう時こういうふうに思ったんですよとかって、うん、意外にものすごく真面目に話しちゃって、うん、で、そうすると、でみんなでね、
だってね、
こうしみじみね。
セイエスがみんなの心に入ってるんだけど、セイエスよりも好きな曲っていうのがあって、みんなセイエスが当たり前すぎて何回も聴いてるから、あの曲ねみたいになってて、本当にどうスタートしてあのコード進行にかけられた意味とか歌詞の意味とかを改めて指揮者に説明された瞬間に、うん、みんなそんな曲だったっけってなったよね。
いや、あと1991年が、うん、一気に蘇ったのよ。あの時こういう風に感じてたっていうことが思い出しちゃったから、うん、みんななんかしみじみ噛み締めてしまって、
うん、そうなんだ。あのね、セイエスのやってた101回目のプロポーズっていうドラマの時に集まったメンバーがだいたい中学生ぐらいだったね。そう、中学生ぐらいからするとあの恋愛ドラマっていうのは自分のことのようには絶対に入れない、
うん、
ちょっと大人の人たちがやってるやつで、うん、なんか流行ってるからなんかぼやっと見てたっていう感じなんだろうけど、感受性は高いからいろんなことを思えてんだよね。多分その周りのこととか自分がこうだったとか、うん、友達がこうだったとか、うん、親がこうだった
とか、あとちょっとしたフレーズにすごく敏感に反応したりとか、未来を思い描いたりだとか、うん、こうね
すごい意識的にセイエスっていうのは心のど真ん中にあるものじゃなかったけれども、
ど真ん中にあったってことに気づいたわけ、全員が。
だからすごい感受性の深いところに染み込んでたんだよね、
う
ん、
そうそう、
すごい発見だったよね、うん、いやー、だからそのセイエスが1位だったんですね、これね。いやー、
だから1991年だったんだって思ってね、
うん、
でそこから私はチャギ&アスカにもう完全にハマったから、
はい、
いや、またしみじみなんか言葉を失ってしまいつつあるんだけど、
うん、僕の心を支えた福山雅治さん出てないじゃん、ここにね。だからここに入れていくと、うん、この翌年にジョードコの CM で、うちらの中学校では缶を後ろから投げて前の前でキャッチしてジョードコっていう人が続出するわけ。ジョードコがまあめっちゃ流行った時期、すぐに江口さんと福山さんが共演する国民的ドラマ一つ屋根の下が始まるわけ。
うん、
で、この一つ屋根の下で、アンちゃん。
うん。
アンちゃん、なる、チーニーと、アンちゃんのこの二人が巻き起こした一つ屋根の下が、僕らが漫才でずっと使ってきた細胞共生説ね。細胞の中に別々の生物、ミトコンドリアとか、葉緑体とかが一緒に住んだ、この細胞共生説が、ミトコンドリアと真核細胞の物語は一つ屋根の下だったっていうところに行き着くっていう話ね。
そういうことに持ってきたかったのね。よくわかりました、
うん。っていうのが僕らの番組ですって言いたかった。で、すごいのは、このジョードコを結局は、福山雅治さんと江口洋介さん共演するの、
うん。あ、音楽作り合うんだよね。
そうそうそうそう。ね、恋をした夜はね、すべてがうまくいきそうでってやつで。
いいよね。名曲だね。
で、一緒に演奏してね。
うん、
で、あれ最後はジョードコ、バイクの上ですげえキャッチするっていうさ。
めっちゃ面白い。よく覚えてるね。
めっちゃ面白い CM なんだけど、そう。
い
や、きっとこれね、覚えててくれると思う。少なくともね、今回一緒にリレーで回ってるね、試運転カニさんは絶対覚えてると思うから。ジョードコをしてた江口洋介と、福山さんのね、関係をね。
うん、
いや、知ってる方多いんじゃないかなと思って、この、ポッドキャスト協会の作った人たちもかなりのポッドキャスターだから。20年とかやってる人だから、ポトフさんとか。だから、そういう方々なんで、すごいよね。そんなにできるかなと思って。
すごいね、
うん。これからしばらく、ちょっとお楽しみに。
うんうん、お楽しみ。
あと、レンさんも来てもらったんで、このエマさんに来てもらって。
ああ、いいね、う
ん。ポッドキャスターのパートナートークを、ゆりかさんとエマさんでやってもら
えば。あら、私も出られるの？嬉しい。
エマさんと喋りたいでしょ？
喋りたい。うん、私モグタンさんともお話ししたことがないのよ。
あ、モグタンとも喋りたい？
喋りたいよ。
マジで？そうか。ぜひ喋ってくださいよ。もう愛に溢れた人だし。
そんなポッドキャスト界のスーパースターと喋られるなんていいのかしら。サイエンスとミュージックが1991年でつながって、うん、1991年に聞いたり感じたことがその後の人生の支えになってたってことなのかしら。
少なくとも赤木さん、僕らのね ポッドキャストに来てくれたゲストである福岡工大教授のですね、赤木さんの心を支えたのはチャゲ&アスカ、そしてさらにポッドキャスト界の美のカリスマである塚の間さんを支えたのもチャゲ&アスカだった、この後も面白い番組がいっぱい続きますので、皆さんどうぞ聞いてみてください。以上、お相手は科学教室の先生
ゆりかと
たつでした。どうもありがとうございます。